Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第133回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も心を揺さぶる素敵な作品をご紹介してまいります。どうぞお楽しみに。
Tu plais à mon père, tu plais à ma mère, ça l'a des fruits. Joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie.
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
き。今日は友香さんによる金子みすず第2弾です、
はい。
でね、嬉しいことに、うん、第1弾を読んでいただいた時にリスナーの皆様からメッセージが届いたと聞きしております。
ありがとうございます。なんかあの、はい、金子みすずの本を買いますって言ってくださったり、
はい、
あとあの子供とかと、はい、お仕事、
はい、
ご主人、
はい、
との関係をちょっと見直すきっかけになりましたと
か、そんなこと
まで、はい、なんかちょっと深いね、メッセージいただいて すごく嬉しかったのと、
はい、
あ、やっぱりあのみすずさんの、ね、うん、作品って現代の私たちにも心を、ね、動かすものがあるんだなと思って。
本当ですね。でもそんな風に受け取ってくださる方がいらっしゃるご褒美ですね、
うん、はい、本当ですね。
ありがとうございます。で、ね、金子みすずさんについてはもうあの、はい、お二人からもお話があったんですが、うん、もう一度、ね、おさらいしてみますと、金子みすずさんは自然と共に生き小さな命を慈しむ思い、 命なき者への優しい眼差しが金子みすゞさんの原点です、うん、ということなので、そんな思いにあふれた素敵な詩がたくさんあります、うん、で、今回も一緒に解説も友香さんに読んでいただくんですが、はい、うん、これが矢崎節夫さんが書かれた解説なんですね。で、この解説がみすゞさんの詩を理解する上で、うん、とても重要な役割を担ってくれていると思います。で、金子みすゞさんと矢崎節夫さんの関わりについては、前回ね、友香さんもご紹介いただいたんですが、はい、もう一度ね、確認していきたいなと思います、はい、で、金子みすゞさんは生前、詩集が一冊も出なかったっていうお話もね、うん、前回お届けしましたが、はい、亡くなってから私は長らく忘れられていたんですが、うん、大量、ね、この、うん、友香さんが読んでもらった大量を読んだ詩人の矢崎節夫さんたちが努力をされて遺構集が発掘されました、うん、これ、ね、いろんなところにあったらしいんですけど、うん、まあ、一つは弟さんが持ってらっしゃって、金子みすゞさんの弟さんが持ってらっしゃったものとかも出してもらって、はい、1984年に出版されました、うん、で、瞬く間に有名になりまして、翌年は東京大学の国語の入試問題に採用されましたと。どんな問題が出たんでしょうか ね、はい、で、現在では代表作、うん、私と小鳥と鈴とが小学校の教科書にも載っています、うん、で、もちろん私の娘の教科書にも載ってまして、うん、音読の宿題を娘がやってました。私が体をゆすってもというところで自分で体をゆすって、
うん、かわいい
音読をしておりましたのが今でも思い出に残っておりますけれどもね、うん、そんな風に割と最近
そうですね、
分かるようになった。もちろん私たちの小学生の時代には金子みすゞさんは載っていません、はい、うん、だからどちらかというと私たちより年上の方は金子みすゞさんのことあまりよくご存じない方が多いかもしれません ね、
はい、
なので若い人の方が知っているということかもしれません、うん、では、
はい、
こんな風にね、矢崎節夫さんの功績素晴らしい功績がありますので、この解説も一緒に今日は友香さんに読んでいただきたいと思います。では金子みすゞさんの作品で花屋のじいさんからね、今日は2つ読んでいただくんですが、こちらの作品から読んでいただきます。ではお願いします。
花屋のじいさん。花屋のじいさん、花売りに。お花は町で皆売れた。花屋のじいさん、寂しいな。育てたお花が皆売れた。花屋のじいさん、日が暮れりゃぽっつり一人で小屋の中。花屋のじいさん、夢に見る売ったお花の幸せを。花屋のじいさん、あなたが幸せで私も幸せ。辛いことと幸せ、どちらが多い方がいいですか？もちろん幸せが多い方がいいですね。でも辛いことと幸せなこと、これも二つで一つなのです。だから辛いという字の上の縦棒に横棒一本引くと幸せという字になるのです。辛いことがあって幸せは生まれるのです。それではあなたにとって大切な人が悲しいとき、あなたは幸せですか？幸せではありませんね。では大切な人がどんなとき、あなたは幸せですか？大切な人が幸せなときですね。一人だけの幸せはないのです。花屋のじいさんが夢に見たのは、花の幸せであって、 花が幸せではありません。花が幸せでは花だけの幸せになってしまいます。売った花の幸せとは、花を買った人が、花を見た人が幸せに ならなくては成り立ちません。ですから、花屋のじいさん、夢に見る売ったお花の幸せをとは、花を買った人が、花を見た人が、まず花によって幸せになってほしいということなのです。花屋のじいさんとみすずさんの幸せは幸せではありません。この字は一人だけの幸せだからです。花屋のじいさんとみすずさんの幸せは、横に人を一人加えた幸せ。あなたが幸せで私も幸せという字です。共に幸せな21世紀でありたいです。
金子みすずさんで花屋のじいさんをともかさんに読んでいただきました。ありがとうございます。これも素敵な詩ですね。
はい。
じゃあ直子さん、この詩を聞いていただいて、はい、どんな印象ですか？
幸せってこういうことなのかと再認識させていただきました。ものづくりの人とかクリエイターの人っていうのはこういう感じでいろいろ作ってるのかなってちょっと思ったりもしたんですけれども、自分のものが誰かの手に渡って、そして誰かがそれを囲んで笑顔になってるっていうのを思い描きながら作ってらっしゃるのかなと思いましたけれども、最後の4連ですね、花屋のじいさん夢に見る売ったお花の幸せを、これってなんか聞いてて、お花を、一つのお花をみんなが何人かが囲んで笑ってるっていうような笑顔が私には浮かんできたんですけれども、なんかほっこりするいい詩ですね。
なるほど。
はい。
ともかさんがこの詩を選ばれたのはどんなところが惹かれたところですか？
私はみすずさんが辛いことがあって幸せは生まれる、一人だけの幸せはないっていうこの言葉に、あ、本当にそうだなと思って、
はい、
自分がそういうふうに考えてるかなと思ったら、やっぱり自分の幸せを考えてるなと思ったので、
はい、
やっぱり自分だけが幸せじゃなくてみんな幸せになってほしいという思いで生きていきたいなというふうに思ったので、
はい、
ちょっと思いが深いので考えさせられたので、ちょっと皆さんどういうふうにね撮ってくださるかなという気持ちで作品読んでみようと思いましたね。
なるほどなるほど。お届けして、はい、リスナーの皆さんがどんな思いでいらっしゃる、はい、受け取ってくださるかなっていうことを考えながら、ね、この作品を選ばれたということですね。わ、はい、かりました。このね解説の一番最後に、あなたが幸せで私も幸せ、共に幸せな21世紀でありたいですって矢崎さんおっしゃっているのに、今共に幸せじゃない21世紀ですよね、はい、でもこんな思いでみんながいれば、ね、こんな今のような戦争なんて起こらないんだろうなって思いながら聞かせていただきました、はい、たくさんの人に届くといいですね。はい、ありがとうございます。ではもう一つご紹介いただくということですね。はい、はい、金子みすずさんの詩で次は犬ですね。はい、はい、ではお願いします。
犬。うちのダリアの咲いた日に酒屋の黒は死にました。表で遊ぶ私らをいつでも怒るおばさんがおろおろ泣いておりました。その日学校でそのことを面白そうに話してて、 ふっと寂しくなりました。犬、言葉は最初に聞くのは自分。赤いダリアの咲いた日に酒屋の黒は死んだのです。鮮やかで勢いのある命と黒の死、赤と黒の色彩が暑い夏の光の中で強く悲しみを伝えます。言葉で描いた印象画です。どうしてふっと寂しくなったのでしょうか。それは面白そうに話した自分の言葉を自分が最初に聞いてしまったからです。とても不思議なことですが、人の言葉は聞くことができるのに、自分の言葉は深く自分の心に響くほど聞いてしまうことがあるのです。すると後で自分が深く傷つくのです。言葉は最初に聞くのは自分です。言葉は人類最大の発見ですが、使い方を間違えて相手が最初に聞くものだと思ってしまったのです。だからつい相手の嫌がる言葉を言ってしまったりしたのです。その結果、後で深く自分が傷つくのです。言葉は最初に聞くのは自分です。ということは、自分の使う言葉によって自分を変えることができるということです。私たちは言葉という絵の具を持った絵描きさんです。言葉には色がありますから、嬉しい色の言葉を多く使うと自分を嬉しい色に塗ることができるのです。人は気づいた時からいつでも嬉しい色に心を塗り替えることができるのですね。美鈴さんが最後の2行で、言葉は最初に聞くのは自分という忘れていた大事なことを私たちに思い出させてくれたことに感謝です。
We'll always have FM Geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Kaneko Misuzu-san's Dog. I read it. Thank you very much, Tomoka-san. Thank you very much. Yes.ね、これもいろいろ考えさせられる詩なんですが、直子さんはどんな印象ですか、はい、この詩を聞いていただいて。
2つあって、
はい、
1つは、うん、すごく自分が反省。
あ、そうなんですね、はいはいはい、
やっぱり関西人なんでちょっと毒舌っていうかこう、
はい
ね、面白おかしく言うためにちょっときつい言葉を使ったりしてる自分があるなって普段、はい、
そんなこと感じたことないですけど。
そうですか、はい、やっぱり家族とか近しい人には
割と、ね、なるほどね、はいはいはい、
だからそういうのって確かに、あまり良くないなって、その、自分の使う言葉によって自分を変えることができるから、私ももうちょっと言葉遣い気をつけたら優しい人になれるかなと。
そう書いてありますね、これね、はい、なるほどなるほど、はいはいはい、
あともう一つはちょっと作品で、はい、これだけの数行にすごい情報がいっぱい入ってるのに驚いたんです、うん、
詩の中にってことですね、
はい、黒は酒屋で酒屋の買われてて、はい、おばさんは酒屋のおばさんだ
った、ね、そういうことですよねきっとね、はいはい、
おばさん怒るんだけどおろおろと泣く優しいところもあって、
はい、
で、ここでこれで読んでる人は実は学校でそのこと話してたから小学生だったかもしれない、
うん、そうですね、小学生のようですね、はい、私はね、はい、
そう、はい、その小学生で割とそういうね面白い昨日こんなことあってんっていうのを話す、まあ、日常が描かれてて、
はい、
で最後寂しくなったっていうのは時々ありますよね、やっぱりこう、うん、あこんなん言うんじゃなかったみたいな、うんうんうん、そういう気持ちかなと思ったりしました、
ね、後悔するっていうほど深いものではなくって、うん、なんとなく残念になっちゃったっていうことでしょうかね、うん、なるほどなるほど、いろんな情報が詰め込まれているなって、
はい、すごいな、みすずさんすごいな、
すごいですよね、みすずさんすごいですよね、なるほど、じゃあ2つ感じましたということで、はい、報告連絡相談のようなね、はい、順番でお話しいただきました、ありがとうございます。ともかさんはこれを選んでくださったのはどんな理由ですか。
はい、みすずさんが言葉は最初に聞くのは自分って何度も何度も連呼されてるんですよね、
はいはいはい、
で本当に最初はどういう意味かなと思って読んでたんですけど、
はい、
確かに一番最初に話した時に聞くのは自分でいろいろ言ってしまった後に後悔して、先ほどね直子さんおっしゃったように、そうですね、
はい、
自分も傷つくんだよと、うんうん、相手の嫌がることを言ったら自分も同じように深く傷つく、そういうふうに考えるとやっぱりせっかくなので言葉を発するときは優しくて温かい言葉を使っていきたいなと思います、はい、そうすると周りも幸せになって自分もね居心地がいいので言葉って大事だなって、結局は自分に返ってくるんだなっていうふうに思ったので、うん、ね、私たちに思い出させてくれたことに感謝ということも本当にそうだなって思うので、うんうん、これも皆さんに聞いてほしいなと思って選びましたね。
なるほど、これもお届けしたいメッセージが満載だからっていうことでしょうかね、はい、ありがとうございます。そうですよね、今直子さんがおっしゃったようにこの近しい人にちょっとこう予断して、うん、傷つけるようなことを言ってしまうことが自分も気をつけないといけないなと思ったっていうことですし、私ねこれ10年ぐらい前にこれを読んだんだと思います、うん、でおっしゃるように金子みすずさんは詩とし詩人として素晴らしい才能をお持ちなんですが、やっぱりねみすずさんの詩ってとってもシンプルで、うんうん、はい、文章も短いものだから、うん、全部が全部理解できたわけではないものもたくさんあると思うんですが、この矢崎世相さんの解説を読んで、うん、そういうことなのか、
う
ん、
そうですね、
と思いながらもう一度読んでみると、はい、あ、そういうことがこんなに巧みに描かれているんだということが分かるんですが、私ねこの解説を読んで10年前にそれからちょっとこう自分の考え方変えたぐらい影響を受けたんですけども、自分で自分の言葉が自分を深く傷つけるっていうことだから、ここには書いてないんですが、例えば、あ、私ってダメなのよねとか、うん、そんなこと私はできないのよね、うん、とかっていうふうな自分に対するマイナスな言葉を自分で言ってしまうと脳を傷つけるんですって、うん、
あ、なるほど。
でこれも多分矢崎さんが書いてらっしゃった文章で他のものに書いてあったと思うんですが、その傷つけてしまうことでどんどんこう自分がマイナスな気分になってしまうような影響を与えてしまうらしいんですね。で反対に褒めてあげると傷治るんですって、
うん、あ、治りますか。
そうなんですって。
それは嬉しい。
だから、うん、私って偉いでしょうはなかなか言いにくいと思うので、誰も聞いていないところで、うん、今日は私こんなことができたわ、偉いわって言うと、うん、傷が修復できるらしいんですね。でこれも矢崎節夫さんが他の多分みすずさんの詩を、うん、解説してらっしゃるところに書いてあったと思うんですけども、それをねちょっと自分でやってみたいなと思って、うん、で前も番組で言ったと思うんですけど、寝る前に今日できた3つのこととか言ってみるのもいい、はい、これもね傷を修復できることだと思うんですね。だから自分で自分を傷つけたりしないようにしないといけないなって、うん、ついやっちゃいますよね、私今日もこんなにダメでね、うん、みたいなこと言っちゃいますよね。だからあんまりそんなことも言わない方がいいですし、で反対に なるべく褒めたいなと思って会う人会う人に、
そうですね、
あのこんなところが素敵ですねっていうのをなるべく声に出して言いたいなって。でそれがね、あの人を褒めているようですけど自分も褒めているので自分の傷も修復できるらしいんです。なのでもしかして私が言ったことを、何言ってんだこの人、心にもないことをって思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけども、あ嬉しいなと思ってくださる方もいらっしゃいますよね。で嬉しいが私も嬉しい、ね、さっき の, お花屋さんのと一緒ですよね。喜んでもらえたら自分も嬉しいので、あの両方ハッピーで、そういうことをたくさん増やしていけば、あの自分も嬉しいし、で自分の発した言葉で喜んでもらえるじゃないかなって思うんですけど、原点は金子みすずさんですね。
あ、そう
そうなんです、うん、そんなご経験ありますか、友果さんも。
そうですね、まあ、常にやっぱりあの仕事してると考えますよね、自分の気持ちと向き合いながら、はい、
そうですよね、
なので激、はい、叱咤激励しながらしてるので、
嫉妬もするんですね、
うん、もうでもやっぱり責めることばかりしてしまうので、はい、褒めてあげようと思って最善を尽くすって決めてるので、はい、そう思ったら気が楽になるので、
はい、
やっぱりあの言葉はね、自分に優しくかけてあげたいなって一番最初に思いますね、
うん、そうですね、
はい、
あの普段できてなくても今からやればいいですね。
そうです
ね、うん、稲子さんも何かありますか。
そうですね、逆に私はネガティブワードが多くて、で、うん、私ってこうなんだわって思うと、だんだんその忘れていたはずの嫌な思い出が、うん、あの出てきちゃって、でさらに あの時も失敗した、この時もなんかうまいこといかんかったみたいなのがあって、うん、でも今のでそれは逆に自分が頑張ってるやんって言ったら、うん、頑張ったことがもしかしたら過去の頑張ったことが思い起こされて、うん、だんだんポジティブになっていけるのかなって、うん、お話あの先生のあのエビさんのお話聞いて思いました、
うん、嬉しい、うん、もう素晴らしいまとめをそうですね、多分言いたいことはそういうことなんだろうなっていうことですよね、うん、ありがとうございます。じゃあね、もう今日は素敵な詩を、はい、花屋のじいさんと犬を読んでいただきました、はい、どうもありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、今日は友果さんに金子みすずさんの花屋のじいさんと犬を読んでいただきました、はい。金子みすずさんというとね、皆様よくご存知のように、うん、発酵なイメージがあって、うん、あのどんな生涯でいらしたのかなっていうことがもう初めにあの、うん、思われるんですが、この詩をね、いろんな詩を見ていると、うん、あ、お幸せでいらした時もあったし、うん、あのいろんな思いがあふれて、うん、であのそれの思いが詩になって出てきていらっしゃるんだなっていうことも本当によくわかる作品が多いですよね、はいはい、だから次回も友果さんは、
はいはい、ラストです
。ラストです。あ、じゃあラストですね、です、
小学校の、ね、国語の教科書 の、はい、あの作品を朗読し
し、そうですね、あの有名な
あの、はい、楽しみにしてください。
そうですね、はい、あの作品もお届けいただけるということですね、はい、楽しみですね、はい、もういろんな作品読んでいただきたいなと思います、はい、この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友果と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けいたしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。